神の御言葉である聖書を朗読します。ルカによる福音書24章の41節から44節からですね、44節から53節までを朗読いたします。新約聖書161ページ、ルカによる福音書24章44節からお読みいたします。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。以上であり、天に上げられる復活のイエスと題しまして解き明かしをいたします。今朝は奉仕にお招きをいただきまして共に礼拝を捧げる恵みを心より感謝申し上げます。金田智明先生が急に天に召されましたことを深く哀悼の意を表します。私はかつて進学校で共に机を並べて学び励まし合っていた同期生でした。こちらに赴任して牧師となられこれからという時に本当に無念です。けれども葬儀に参列しましてそこで語られましたように完成を目指して走り尽くしたと、全身全霊をもって神にお仕えしたという最後の姿を私たちに見せてくださって天国へ凱旋されたと思っています。教会の皆様には格別なる主の慰めが豊かにありますように祈ります。今日の箇所は金田先生が復活説イースターの時に選びましたルカ福音書のエマオへの道の途中途上における復活のイエス様の物語のその続きのところにいたしました。ホームページで金田先生のメッセージを聞けますので私も拝聴いたしました。声を聞きますと先生の講談での様子が蘇ってくるように感じます。その時に先生が選びました賛美歌が285番でしたので説教後にまた賛美したいと思います。教会歴で言いますと復活された40日目にイエスは天に上げられ昇天され50日目が ペンテコステですね、次週28日の聖霊降臨節の礼拝となります。天に上げられる復活のイエスの昇天の賛美歌は先ほど2曲すでに賛美いたしました。この昇天の記事はと言います詳しく語られているところはここのルカ福音書と使徒言行録だけですので御言葉に聞き一緒に学びたいと思います。これまでを振り返りますと11人の弟子たちとその仲間たちは まあ、なかなか復活の出来事が信じられなかったということがわかります。墓が空っぽになって、天野のだけになって、中身がすっぽりなくなっていても、天使が主は生きておられると告げられても、婦人たちがそれを聞いて伝えても信じません。そして弟子のクレオパたちがエマへの道の途上において、一緒に歩いてくださった復活のイエス様が、まあ、彼らはまだ目が塞がれてイエス様だとは分かりませんでしたが、まあ、旧約聖書全体にわたって説明を聞き、食事の席について、賛美の祈りを唱え、パンが裂かれ渡された、その時に初めてイエス様だと分かりました。つまり聖書の解き明かしがあって、そして食卓の交わりに招かれた、まあ、この2つのことがあって初めて主イエスだと分かったということです。これは私たちが今恵みの手段として御言葉の説教と霊典と祈りとが与えられておりますが、まあ、ここには主の晩餐の聖典の御言葉はありませんけれども、実質的同じ恵みをいただいたということが言えるでしょう。さらにシモン・ペテロも現れて、シモン・ペテロにもイエス様が現れて、そしてエルサレムで弟子たちが集まっているその真ん中に主イエスが現れます。ところが亡霊だと思って恐れをののいていきます。手と足を見なさい、触れなさいと、手と足の十字架の傷跡を見なさいと言われて、それを見ますと本当に喜びのあまり、まだ信じられずに不思議があります。それで復活の主イエスは焼いた魚を召し上がり、やっと肉と骨もある正真正銘の生きておられる主イエスだと認識するに至ります。そこで44節ですが、もう一度旧約聖書全体にわたって説明をなさりました。44節、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。まだあなた方と一緒にいた頃とは、まあ、おそらくルカによる福音書の18章の31節にありますように、まあ、イエスは3度死と復活のことを予告しておりました。ルカの18章の31節ですが、お読みします。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は3日目に復活する。まあ、このことは律法と預言と詩編である、つまり旧約聖書にすべて書いてあるということを言われました。この人の子というのはメシア、まあ、救い主のことです。これはイエスは私自身であると言われました。私たちは旧約聖書をこのようにイエス様の救いの御業として読むということをしているでしょうか。メシアが苦しみを受けて殺され、3日目に復活するというイエス様の福音として旧約聖書を読まなければならないということです。弟子たちはその意味がここでは隠されていてわからなかった。しかしそれがここに来て45節、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いたとあります。この心の目を開くという言葉は、これまで31節や32節にも使われています。これで3度目です。ルカが強調している言葉です。つまり聖書はただ読んだり聞いたりしても心の目が塞がれていて、 わからない。私たちの方に罪がありますから、心が歪んで曲がっていますから、わからない。本当の意味が悟れないということです。イエス様がクレオパたちにみちみち語っていた時に、25節ですが、ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちと言われている通りです。他方神様の方でも隠しておられるので、目が遮られて見えなかったということはあります。イエス様が復活されたことで旧約聖書の預言が成就し、神様の救いの計画が見事に実現されて、時が満ちたからこそ今イエス様から開示してくださったということです。ではその旧約聖書から語られた福音のメッセージの内容とは何かと言いますと、46節を見ますと次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。再三聞いていましたように、メシアは苦しみを受け3日目に復活する、このことが一つあります。二つ目は、そのことによって罪の許しを得させる悔い改めが起こるということです。この二つのことが、福音ですが、これらは一体的なもので、コインの表と裏のようなものです。メシアが私たちの罪を背負って神からの罰を受け、十字架の苦しみを受け死んでくださったので、罪の許しということが私たちに起こる。そしてイエスは3日目によみがえりましたから、私たちも罪に死に、つまり私たちの自我が死んで、キリストの復活の命に生きるということができるようにしてくださった。この罪に汚れた魂、霊だけでなく、体もろとも丸ごと復活によって新しい体をいただくという、これが私たちの全人格的な救いであり福音です。このような神様の一方的な憐れみによって、私たちの罪が本当の意味で許されます。私たちは人に対して罪を犯す、それは同時に神に対して背き罪を犯すことですが、それを反省することはできますし、また自分でここが悪かったと後悔し悔やみ、そして神様にただ謝るということはあります。けれども、その自分の罪を神様に対して償うということはどんなにしてもできません。どんなに良い行いをしたところで、それが償いにはなりません。ですから、罪の許しは人間の力では受けられません。大きな犠牲である主イエスの十字架での犠牲によらなければ受けられないということです。この福音は神様の側の御業であって、私たちはただ受けるだけです。神様の憐れみによって罪の許しという恵みを受けるだけです。その後に初めて罪の許しを得させる悔い改めという、私たちの側の応答があります。それを求められます。その福音による悔い改めが、あらゆる国、諸国、世界中の人々に主イエスの名によって述べ伝えられる、世界宣教ですね。そのことを言っています。旧約聖書には初めから世界宣教が述べられているとウルカは主張しています。神様はご自身が初めから世界諸国へ福音を語られていたという神様の宣教ですね。神様の祝福の広がり、福音宣教の恵みというのは確かに語られており、ご計画の中に世界宣教という視野が初めからあるということです。アブラハムの契約の中にもありますので、見てみたいと思います。創世記の12章2節です。有名なところですが、旧約聖書の15ページですが、 お読みしたいと思います。創世記12章の2節です。あなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源になるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると。このように地上の士族、あらゆる国の世界の人々に、あなたが、アブラハムが祝福の源となって福音が述べ伝えられて祝福に入るようになっていくということです。アブラハムの頃にすでに世界が視野に入っています。また預言者イザヤも言っています。イザヤ書の56章ですが、これもお読みしたいと思います。イザヤ書56章、お開きになられる方は1154ページです。1154ページ、56章の6節7節です。イザヤ書56章6節、主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。少し先を読みますが、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。このようにイザヤも言っていますし、他にも世界のあらゆる民の救いについて多く聖句があります。ルカはイスラエルの民が心かたくなにして福音を拒絶し拒んだから救いは異邦人に向かったというふうには語りません。旧約聖書全体から神様の御心ご計画のうちに、初めから世界宣教が神様の御業として、あったんだということを強調しています。その世界宣教のために弟子たちが主イエスの復活の証人として立てられていくのですが、これもまた弟子たち自身の力で使わされるのではありません。48節ですが、ルカに戻りますが、48節には、私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでに、覆われるまでは都にとどまっていなさいと命じられます。約束されたものとは、続く使徒言行録を見ますと、使徒言行録の2章の33節ですが、イエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいましたとあります。聖霊のことですね。聖霊はどのように送られるかと言いますと、高いところからの力に覆われると訳されています。この覆われるという動詞は、服を着るという意味があります。例えばガラテヤ書では、あなた方はキリストを着たのであるというふうに使われていますし、ロマ書では光の武具を身につけましょうと、そういった使い方をします。弟子たちは復活のキリストから聖霊を高いところから授かり、キリストを着ていく、光の武具を身につけるというように聖霊の力で覆われます。父が約束された聖霊を昇天して神の右に着座したキリストから送られる、聖霊とは高いところからの力であって、世界宣教に向かっていく時の力であるとルカは位置づけています。聖霊は教会を世界への宣教のために力づけ、キリストを着て光の武具を見つける存在として勇ましく勢いづけて、遠くの国々へと 伝道に駆り立てていく、そういう存在です。聖霊という上からの高いところからの力に覆われて、復活の証人となって使わされていきます。ここ宇都宮教会も聖霊の力に覆われて、信徒が集められ、何人もの牧師が使わされ、礼拝が捧げられています。金田智明先生も走り尽くされて、使えたその姿も聖霊の力に覆われていたからこそ、ここで伝道と牧会のご奉仕がなされました。この聖霊の力を受けるまでイエスは都エルサレムにとどまっていなさいと命じます。エルサレムには神殿があります。そして神に礼拝を捧げる、その礼拝のただ中において彼らは聖霊の力に覆われていく。そしてエルサレムから世界へと使わされていくということです。この復活のイエスは使徒言行録にありますように40日にわたって弟子たちに現れ、神の国を十分に語り終えて、50節にありますが、40日にわたって、50節を見ますと、イエスはエルサレムの郊外であるベタニア村のあたりまで連れて行かれます。このベタニア村というのは、あの有名なマルタとマリアとラザロの兄弟姉妹が住んでいたところです。またルカの19章ではロバの子を引いてきた場所でもあります。そこではオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアの近くであるというふうに記されています。使徒言行録によりますと、天に上げられた場所というのは、一章にありますようにオリーブ畑と呼ばれる山で、エルサレムにも近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにあると記されています。そこへイエスは弟子たちを連れて行かれ、彼らに対して両手を挙げて祝福をされます。この仕草は大祭司の祝祷を思い起こします。旧約聖書のレビ記のアロンの祝福がそうです。レビ記の9章の22節からお読みしたいと思います。お開きになられる方はお開きください。175ページです。旧約聖書の175ページ、レビ記の9章の22節です。大祭司が手を挙げて民を祝福したというところです。レビ記9章22節、アロンは手を挙げて民を祝福した。彼が食材の捧げ物、焼き尽くす捧げ物、和解の捧げ物を捧げ終えて壇を降りると、モーセとアロンは臨在の幕屋に入った。彼らが出てきて民を祝福すると、主の栄光が民全員に現れた。その時主の御前から炎が出て、祭壇の上の焼き尽くす捧げ物と脂肪とを舐め尽くした。これを見た民全員は喜びの声を上げひれ伏した。まさしくこのイエス様は大祭司として幕屋に入り、そして自らを捧げ物として犠牲を捧げて神に受け入れられ、民を祝福すると、主の栄光がここにいる弟子たちの上に現れたということです。旧約聖書の通りに実現した素晴らしい出来事です。民は喜びの声を上げてひれ伏したように、弟子たちもそのように導かれます。約束された聖霊が来る前に、すでに弟子たちはイエス様の両手の祝福のうちに喜びをいただきました。神様の温かい配慮に守られました。51節には、そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。このように大いなる祝福を彼らは受けつつ、 主イエスは彼らと離れ、引き裂かれて引き離されていきます。天に上げられるという動詞は上に運ぶという下味形です。上に天の中へ運ばれていったということです。ここで弟子たちはイエスと離れたことによって、今まで弟子と先生という関係ではなくて、52節に彼らはイエスを不死を拝んだとあります。もう拝む対象として彼らはひれ伏して礼拝したということです。彼らは大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたとあります。神を褒めたたえるというこの動詞も、50節51節にあります祝福するという動詞と同じものです。3回こう使って強調している言葉です。神様から祝福を受けた、そのものは喜んで神を褒めたたえるということです。これはルカ福音書の初めの一章のところにも、祭司ザカリアが口がほどけて神を賛美したというこの言葉に使われております。ルカ福音書の最初は、祭司ザカリアがエルサレム神殿の聖所の中で礼拝を捧げる場面で始まり、そして終わりも同じようにエルサレム神殿の境内で絶えず弟子たちが神を褒めたたえていたという場面で締めくくられております。復活のイエスをひれ伏して拝む、その礼拝の中で大喜びで神を褒めたたえる、イエスの祝祷を受けてその祝福を信じて約束の聖霊を待ち望んでいる姿があります。40日の間、復活の主に出会い、十分に旧約聖書の全体を解き明かしていただき、メシアが苦しみを受け3日目に復活したという罪の許しと復活の命に生きる福音に心が満たされました。弟子たちは心の目が閉じられ、物分かりが悪く、心に鈍く、何度言っても復活を信じることができませんでしたけれども、主の深い忍耐のゆえに大きく今変えられて、喜びのうちに神を褒めたたえるものとなりました。その救いの喜びのうちに復活のイエスを礼拝した者は世界宣教に使わされる、その力が備わるということがあります。エルサレムでこの喜びに満ちた礼拝を味わった弟子たちは、世界に出て行って復活の証人として使わされました。そのために意図高き方の力に覆われる、つまり聖霊の力を、イエス・キリストを着るように光の武具を身につけてくださいました。次週は私たちはペンテコステを記念する礼拝です。聖霊が今はすでに私たち一人一人にお下りになりましたから、一人一人がイエス様の福音の宣教に使わされています。皆が世界宣教へ、神の御国の進展のために働くように召されています。誰かが召されているのではなく、あなたが復活の証人に召されています。隣人へ、身近な家族へ、職場で、学校で、私たちは聖霊に覆われて使わされます。自分が頑張ったその頑張りではなくて、聖霊の力によるのです。神様のご計画の通り、神様ご自身が宣教なさっているのですから、私たちはそれに信頼して従っていけばいいのです。天に上げられた時に復活のイエス様が大祭司として弟子たちに祝祷をくださったように、今礼拝において復活のイエス様が私たちに大きな祝福を祈って使わせてくださっています。ですから私たちは大喜びをして、主をひれ伏して拝みながら使わされたいと願います。お祈りを捧げます。神様、復活の主イエスは40日にわたって弟子たちに現れ、 メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活すると、聖書全体を解き明かして食卓の交わりの中で弟子たちの目を開いて、キリストによる罪の許しと復活の命に生きる恵みを悟らせてくださいました。あなたの救いの御業を心から感謝し賛美申し上げます。私たちも物分かりが悪く、心の鈍い、聖書を信じられない罪深いものです。あなたが心の目を開いてくださり、イエス様の福音の恵みを悟り、罪の悔い改めに導かれますように助けてください。あなたは弟子たちに聖霊の力に覆われることを約束され、この罪の許しの福音をあらゆる世界の人々に復活の証人として述べ伝えていくことを命じられました。御子イエスは大祭司として弟子たちを祝福して天に上げられ、弟子たちは大いに喜び、あなたをひれ伏し拝みました。私たちも今イエス様が祝福してくださっていることを覚え、大いに喜び、あなたをひれ伏し拝むことができますように、聖霊の力に覆われて復活の証人としてキリストを着て光の武具を身につけて、私たちを隣人に、ご家族にどうぞ使わせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。